イランからプテイ、イランからハテイ、ショロレイカタイ、オツタのアンペコマツカズヒロコロ、アイヌプリオルシペネールウェネ、ウーパキタラ、イワンケのエチオカヤ、アイヌイタクペンクラブクルコマツカズヒロクネ、タンチュッピカ、イホマライキ。こんにちは。次は、コマツカズヒロのアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。リスナーの皆さん、お変わりなくお元気でいらっしゃいましたか？私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘です。今月もどうぞよろしくお願いいたします。今日は縄文時代からアイヌ文化について迫ってみようと思います。2021年に北海道、北東北の縄文遺跡群がユネスコ世界遺産に登録されたことで、今年の夏から秋にかけて北海道博物館で北の縄文世界と国宝という特別展が行われました。リスナーの皆さんの中には、見に行った方もいらっしゃるかもしれませんね。ネット上で、アイヌが先住民族であることを認めたくない人をたまに見かけます。改めて今までの様々な研究から分かってきていることを確認したいなと私は思いまして、この特別展に足を運んでみました。私も含めて多くの方々は、学校の歴史の時間に学習したように、縄文時代というと、縄文土器が作られた時代で、縦穴式住居に人が住んでいたという認識ではないでしょうか。特別展では、国内で国宝に指定されている中空土偶や土器なども展示されました。私はそれらのものを見て、改めて縄文文化の技術の高さを知ることができました。過去100万年の地球の歴史を見ると、10万年を一サイクルに、8万年の氷期、2万年の間氷期を繰り返してきたことが分かっています。間氷期には海水面の上昇のため、地形が変わり、島々の形成や暖流の流入により、気候も温暖化し、北海道の自然環境にも大きく影響し、生物多様性に満ちた自然環境の形成にも影響していると言われています。寒かった氷期で海水面が現在より100メートルほど低く、水深10メートルの間宮海峡と水深5、60メートルの宗谷海峡は陸地となり、北海道は大陸と地続きになっていました。最も寒い時代には120メートルも下がったそうですが、津軽海峡は水深が140メートル以上もあるため、本州と地続きになることはなかったそうです。そのため、本州以南とはかなり動物層は違うものになっています。いわゆるブラキストン線ですね。北海道に人類が移り住んだのは今から3万年ほど前の旧石器時代だそうです。縄文文化は約1万5千年から約2400年前まで日本列島全体に展開した文化です。日本の縄文文化は南北に6つに分類されているようで、今回の展示は東北から道南にかけての遺跡群の展示でした。世界の多くの先史文化が農耕牧畜によって定住生活が始まりましたが、日本では自然の中で狩猟採集漁業を生活の基盤として定住生活が始まりました。北海道では稲作ができなかったこともあり、そのために本州とは違う歴史を歩んできました。本州のような旧石器、縄文、古墳、弥生、飛鳥、奈良、平安、室町、安土、桃山、江戸時代という歴史ではなく、旧石器、縄文、俗縄文、オホーツク文化、 飛びにいたい文化、薩摩、アイヌ文化の時代と展開してきました。縄文文化の最大の特徴は、自然と共生し、定住生活が実現したことだそうです。縄文文化の自然への畏敬の念、共生の思想という命あるものすべてを尊重する精神は、アイヌ文化にも色濃く残っています。2万年くらい前に、旧石器時代終わり頃、木の棒に黒曜石の破片でできた採石陣を埋め込んで、狩猟用の槍を作っていました。これで大型動物の狩りを行っていたようです。この文化が母体に、縄文文化が栄えたと言われています。この時代、糸魚川あたりの翡翠、北海道白滝桶戸あたりの黒曜石、それと北海道ビラトリの青トラ石が広範に流通していたことが分かっています。ビラトリの青トラ石は、石斧に使われていました。ビラトリ町に住んでいるとよく見かける石ですが、こんなに歴史的に意味のある石であるとは知りませんでした。今回の特別展では、縄文時代に1万5000年前頃から定住が始まり、集落が形成、発展していく様子が年代ごとに整理されていて、とてもわかりやすいものでした。時代を追うごとに、集落に、墓地、貯蔵施設、ゴミ捨て場、採取場が整備されていき、縄文時代の終わり頃には、周辺の集落と墓地と採取場の共同化が行われるようになっていたようです。墓地と採取場の共有化が始まった頃の遺跡では、環状列石が見つかっています。北海道の歴史は、縄文、族縄文、オホーツク文化、薩摩文化、アイヌ文化へと続いていきます。アイヌ文化の成立は12、3世紀頃と言われています。アイヌの人たちも、狩猟、採集、漁労を生活の基盤としていましたが、縄文土器や竪穴住居、中空土偶、環状列石が作られた縄文時代とは随分違います。縄文文化の担い手とアイヌの人たちの関係はどうなっているのか、縄文文化の担い手の子孫がアイヌの人たちなのかどうかという疑問は残ります。自分自身の40年を振り返ってみると、随分生活が変わったものだなと思っています。世の中にパソコンが普及し、計算、印刷など、いろいろなことが手軽にできるようになりました。インターネットも普及し、手軽に調べ物ができ、世界と情報のやり取りができるようになりました。今では、小学生が学校で普通にパソコンを使って勉強しています。電話も黒電話からスマホに変わり、今や中高生の多くが携帯電話を持っているのが普通になっています。日本では作れないものを外国から取り入れて、随分生活が変わってきました。150年くらい前の北海道では、アイヌの人たちがまだアイヌ語を使って生活していましたが、今ではその子孫のほとんどが日本語を話して生活しています。明治や大正の頃は和服を着ていた人がたくさんいましたが、今ではほとんどの人が洋服を着て生活しています。また、昔のアイヌの人たちは、亡くなった人を土葬で埋葬していました。1900年頃の日本人全体でも 70% 近くが土葬でしたが、現在では土葬は 1% 以下で、ほぼ仮葬だそうです。便利なものがもたらされることで人々の生活は一変し、また社会状況の変化で、言語やファッションや 儀礼のあり方も変わってきました。そんなことを考えると、随分違うからといって、縄文文化の担い手が、アイヌの人たちと全く違った民族であったとは言えません。次回は歴史をもう少し見ていけたらと思います。タンタアナクパックノカクイエ、トゥイマコタンタハンケコタンタ、FM ピパウシエチノアウンコレワパセノポイヤイレイケレ、シネチュシカマレの FM ピパウシオッタスイウヌカラアンロ、タントアナコマツカズヒロクネ。今日はここまでです。遠くの町、近くの町でお聞きいただきありがとうございました。来月もまた FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。